古罗帕勒央伊达冈阿阿瓦乌姆萨古拉吉拉阿朗基卡姆伊玛乌什里卡阿雅伊古什内耶
ジョン・クラプテッド、おはようございます。2016年4月10日 FM ニルタニ放送、愛称 FM フィパウシ、第180回目の放送です。開局から丸15年目を迎えました。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に、FM ウイングでも録音により第3日曜日に放送されます。また、FM ウイングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。この北海道でも吹きの塔が芽吹き、山菜のプクサ、行者ニンニクも取れるようになり、本格的な春を迎えています。アイヌ語で4月はシキウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は神戸新聞および FMYY のホームページからの再構成記事です。震災1年後開局の FMYY ネット放送移行へ。阪神淡路大震災から1年後に開局して、2006年4月から FM ピパウシを放送し、今年1月に20年の節目を迎えた神戸市長田区の多文化多言語コミュニティ放送局 FMYY が3月末で FM 放送を終了した。在日外国人らマイノリティに向けて情報を発信し、兵庫県外の災害被災地にもラジオによる情報伝達のノウハウを広めた。4月からはインターネット放送に移行し、住民参加型の放送事業に注力している。同局はボランティアらの手を借りて運営しており、機材の維持や事前に定めた計画通りに放送することなどが大きな負担となっており、コミュニティをつなぐという本来の放送を継続するため中止を決めたという。コミュニティ放送局の免許を総務省に返納した。運営する NPO 法人の代表理事3人も交代し、常勤の事務局スタッフも退職となった。ネット放送に移行しても多言語、多文化共生や市民主体などの運営方針は引き継ぐという。同局は震災直後から在日外国人向けに母国語で支援情報などを発信してきたミニ FM 局2局が合併して誕生。現在は韓国、スペイン、ベトナムなど10言語の番組を放送。東日本大震災後、岩手県大槌町などで臨時災害 FM 局の開局をサポートした。被災地での情報発信などを評価され、2012年6月に神戸新聞平和賞の社会賞を受けた。同局の日比野純一代表理事は、視聴者はスマートフォンやネットが中心、今後も災害などで傷ついた地域を再生するツールとして、ラジオが果たす役割は変わらないと話している。4月から6月までは、トライアル期間として月曜から土曜の12時から20時現在の配信チャンネルで聞くことができる。また週1回は生放送を行う予定で、4月は14日木曜日、20日水曜日、25日月曜日の12時からと19時から1時間程度の放送予定となっている。本日2つ目の記事は3月30日付北海道新聞の社説より、アイヌ民族遺骨元の場所に戻す努力を。北大が日高管内浦河町のアイヌ民族の墓から遺骨を研究目的で持ち去ったとして、 アイヌ民族の5人が返還などを求めていた訴訟で和解が成立した。生活最小単位であるコタン、集落を継承するため、原告側が設立したコタンの会が返還を受け、墓地に再埋葬し管理を担う。身元不明の遺骨もあり、それも含めて返還に道筋がついたことは評価したい。紋別市や十勝管内浦幌町で掘り出された遺骨についても、訴訟が進行中で、原告側は同様の枠組みで和解を目指すという。ただ、北大をはじめ全国12大学には、現在1600体を超える民族の遺骨が保管され、その多くが身元不明とされている。各大学は今後、訴訟がなくとも関係者の希望がある限り、意を尽くして返還の道を探るべきだ。和解で大きかったのは、コタンの会が受け皿となったことだ。北大は、原告の親族と確認できた1体と、身元不明の11体を近々同会に引き渡す。身元特定が可能な4体は、1年間情報公開し、それが過ぎても子孫などが名乗り出なければ、同会に託す。問題は、和解の中に、遺骨の返還後に第三者と紛争が生じた場合は、コタンの会が解決し、北大に一切迷惑をかけない、との条項が盛り込まれたことだ。再埋葬後の事後処理を受け入れ先の責任に帰すことには疑問が残る。遺骨返還では今後、今回のコタンの会のような受け皿作りも重要になってくるだろう。北大は遺骨がかつてあった地域と協議し、元の埋葬地に戻す努力をもっと重ねてほしい。大学に保管されているアイヌ民族の遺骨は、身元を特定できた場合は遺族に返すが、大半は胆振管内白老町にできる民族共生の象徴となる空間の慰霊施設に集約される見通しだ。しかし、遺骨は本来あった埋葬地に戻すのが筋だ。当面、施設に集約するにしても、あくまで遺族や地域への返還を基本とするべきである。遺骨が保管されている12大学のうち、北大以外では保管状況がほとんど公表されてない現実にも目を向けなければならない。今回の和解を契機に、他大学も遺骨の保管状況についての調査と公表に力を入れる必要がある。元の場所に返還できる遺骨を少しでも増やすため、政府にも支援を求めたい。本日3つ目のニュースは、4月2日付、北海道新聞より。2020年開設、アイヌ文化博物館、準備室は本格始動。国が2020年に胆振管内白老町に開設するアイヌ文化博物館の設立準備室が4月1日、札幌市内の事務所で本格始動した。同日付で佐々木史郎前国立民族学博物館教授がリーダーとして着任。具体的にどのような展示内容とするのか準備を急ぐ。博物館はアイヌ文化復興の拠点、民族共生の象徴となる空間、略称象徴空間で核となる施設。8600平方メートルの館内に、アイヌ民族の世界観、歴史、暮らしなどのテーマで展示が行われる方針だ。準備室は文化庁の出先組織で、実際に展示する資料や展示方法について検討する。国内外に散在しているアイヌ民族に関する資料の情報を集め、企画展などの際に資料の貸し借りができるようネットワーク作りを進める。事務所は昨年11月、北大キャンパス内に設置された。佐々木氏以外には、アイヌ文化に詳しい学芸員経験者や、白老町とアイヌ文化振興研究推進機構からの出向者ら、職員計6人が勤務する。本日最後のニュースは、4月2日付、北海道新聞より、DMO で広域交流圏形成へ、務川・猿川協議会、新たな人の流れを。務川・日高・ビラトリの3町の主要団体で作る、務川・猿川ワクワク協議会は、本年度、DMO、観光地域づくり推進法人、を作り、広域連携を図る、務川猿川 流域広域交流圏形成 DMO 構築連携事業に着手する。アイヌ文化や恐竜の化石など歴史を感じられる各町の魅力を高め、将来的に観光客が長く滞在できる圏域を作るのが狙い。同事業は国からの地方創生加速化交付金約1億3000万円を財源に2019年度まで4年間取り組む。初年度、ビラトリ町はレーザー彫刻機を導入し、職人によるアイヌ工芸品の木の盆、板の下地作りやツアー客の彫刻体験に利用する。恐竜の化石で町おこしをしている向川町は恐竜のモニュメントを設置する。日高町は毎夏開催しているオフロードバイクの大会に初めて外国人選手を招待し、特産品開発も進める。 DMO 設置は2017年度以降になる見通し。各町を結ぶ観光周遊ルート作りを進める。東胆振の白老町では2020年に開設されるアイヌ文化振興の拠点、民族共生の象徴となる空間を訪れる外国人観光客が増える見通し。しかし山頂は新千歳空港を挟んで反対側に位置しており、いかに観光客を呼び込むかが課題になっている。同協議会事務局のビラトリ町は山頂一丸となって観光客滞在の基盤を作り、新たな人の流れを呼び込みたいとしている。同協議会は広域的な観光振興を目的に昨年5月に発足。昨年度は主に札幌発のバスツアーを30回実施した。バスツアーは本年度も続ける。以上が本日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、先ほどですね、アイヌ民族の遺骨北海道大学から返還という社説ございました。これはですね、私も新聞報道で知ったんですけれども、北海道大学は一切謝罪はしていないということですので、これはいかがなものかなというようなことを考えております。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
Thank you.